おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年7月11日 ?11 日ですかね。おはようございます。今日土曜日なんですけども、もう昨日、おととい、3日間ほどね、朝礼お休みしましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今ね、私沖縄に来ておりまして、そして、まあ、ちょっとそんなでもないんですけども、台風9号が、今、先島諸島沖を通過中。だから、沖縄本島までまだだいぶ距離があるので、風とか雨とかは結構強いんですけど、まあまあ、そんな災害とか大変そうな感じではまだないんですけども。まあ、さすがにね、この天気なんで、今日は、午前中は、待機かなっていうことで逆に、ちょっと時間が空きましたんでご挨拶しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、昨日一昨日、観測風景をお届けしましたけど、まあ、もうすでに、ね、結構10メートルぐらい風が吹いてて、なかなかの、まあ、いつもよく沖縄に来て観測してますよはね、シェアしてますけど、その中でも過去最大の、なんていうか、なかなかのヘビーな状況で、まあまあでもいろいろありましたが、乗り越えまして、まあ無事ね、観測もできております。結構ね、もう朝、6時半出発とかして、なんか今回はね、とにかく準備が、ゾンデを上げるまでの準備が結構いろいろあって、だから、行ってあげればそれでおしまいっていう感じではないんですよね。それでまあ結構、行くともう一日が、早朝から行って、一日がかりで夜帰ってくるみたいな。まあそういう感じですね。まあ結構街が多いんですけどね、向こう行くとね。なので、まあそんな感じです。そんな、なんていうか、体が大変なわけじゃないんですけども、まあなかなか、そうですね。丸一日ずっと何かしてるっていうね、感じですね。はい。まあでも、とりあえずですね。まあもともとね、台風のちょっと離れた場所あたりで上げれたらいいなっていう目的だったので、もう、なんていうか、ドンピシャというか、まあ風は強くて大変だけど、こういうデータが取りたかったよねっていう状況になってるので、これなかなかね、狙ってもできないんですよ。お分かりかと思いますが、そんなそうそう簡単にね、予報で10日先とかまで当てられるわけじゃないから、そうすると、前もってね、1週間前ぐらいに入って、来るぞ来るぞっていうのを待機して、で、ちょうどよく自分から程よく離れた場所を通過するみたいな、それを待ってるみたいな、そんな当たるわけないじゃんと思ったら、いきなりドンピシャでなんか願ったり叶ったりの状況で、まあ、非常になんか良き観測になっているんじゃないかなという感じですかね。はい、ということで、モテキ優作くんおはようございます。モテキ美穂さんおはようございます。庄司由美子さんおはようございます。川村あゆさんおはようございます。あゆさんからね、観測風景にいろいろご質問いただきまして、いろいろね往復しましたが、ああやって盛り上がるのは一番勉強になると思うんですね。そう、僕はそうなんかいろんな講演とか出かけてったり、プレゼンテーションの場を作っては、こんな風なことやって、こんな風に大事なんだよとかって、まあ、いろいろ、10年ぐらいまでは散々やってたんですけども、このサロンに、まあ、ああいう観測風景を、まあ、なんとなくですけど、シェアしたところに、あゆさんがああいう風にね、興味持って質問してくれて、みたいな。あれが結局、あやさんにとっても一番こう本質がつかめるんじゃないかなと思いますし、気象の観測って、そういう現場なんだっていうのが分かれば、じゃあそれを踏まえてそういう現場で撮ったデータっていうのが、 どういうふうに扱われていくのか。あ、おはようございます。ありがとうございます。そうですね。あ、ユージンさんおはようございます。まあ、ちょっとそんな映ってないかもしれないですけど。一応沖縄です。風速はおそらく15メートルぐらいで、雨も、まあ、時折という感じですかね。まあ、降るとちょっとかなり強いですけど、そんなね、災害とかそういうレベルの感じではなくて、結構離れてるんで、まあまあ、安全ではあるんじゃないかなという感じですかね。まあ、そんな感じではありつつ、まあ、昨日、おとといの作業風景をちょっと見てもらいましたけど、まあまあの数で、バッタバタになっちゃってますけど、まあまあ、そんな感じで盛り上がっております。はい。で、なんだっけ。そうそう、あゆさんがね、いろいろその観測風景に、質問してくれたりとか、まあ、ライダーか、ラジオゾンデかとか、まあ、例えば、気温を測りたい、湿度を測りたい、風を測りたい、あとは、まあ、気圧か。まあ、その辺が気象の要素ですけど、それが捉えられれば、まあ、そこから研究が始まるんですけど、で、それを観測するにあたって、センサーを風船につけて、水素ガスで軽いから上に飛んでくのを使ってですね、上空のデータも取ろうというのが、まあ、ラジオゾンデっていうやつですけど、それでも取れるし、まあ、要するにリモートセンシングっていうんですけど、まあ、電波を飛ばして、それから跳ね返ってきた、情報を使って、それをうまく処理すれば、気温に置き換えられたり、水蒸気に置き換えられたり、風に置き換えられたり、まあ、いろいろするんですよ。で、それだと、そっちの方が、まあ、テクノロジー的には凄そうじゃないですか。で、まあ、どっちもね、一応言ってあるんですけども、まあ、その、どういう特徴があるから、こういうものが見れて、こう逆にこういうところは、真実の値ではない可能性が高いので、それを使うことはできないので、丁寧に、なんていうか取り除いて、みたいなことを処理するんですけど、まあ、なんかその地道な手順とかお作法とか、歴代、いろんな、もう無数の先輩方が、ちょっとずつ、ね、こう処理したらちょっと良くなるよ。こういう風に扱ったらこれが見えたよっていうのを、ちょっとずつ見重ねているのが科学なので、で、その、過去のいろんな人たちがちょっとずつ積み重ねてくれた、まあ、知識というか、これはもうさ、改めて自分、誰かがやらなくてもいいですよっていう。だからそのまま使っていいですよという知識が、まあ、積み上がってるんですよね。で、それを、まあ、学ぶとしたら気象学っていう学問として勉強するみたいな形になりますし、それの上に、これも積み上げてみたらどうかしらっていうところの領域が次の研究の領域になるという感じですかね。だから、まあ、勉強してれば自然にどこかで気づかないうちに、その、過去やられてなかったことを興味を持ったり、調べちゃったり、分かっちゃったりしてたりするので、学問を勉強してたつもりが気づいたら、その、ちょっとだけ突き抜けちゃって、新しい研究になっちゃってたりするとか。なんかそういうぐらいの感覚ですかね。で、まあそういうふうに、なんとなくこう、みんなでシェアし、だから共有することが大事なんですよね。だから、その、積み上がるためには共有されないと積み上がらないので、人類全体で、その一人一人が、自分の得たものを抱え込まないで、手放してみんなに共有するっていう、まあ、なんて言うんでしょうね。まあそうした方が、お互いのためですよねっていう、まあそういう精神のもとでやってる人は気づくと研究になっちゃってるっていうそういう領域だと思うんですけど、まあ、そうするとまあ その、今回ね、A さんが質問してくれて僕とやりとりしたみたいなのは、まさに、そこにつながる道のりだと思うんですよ。まあ、入り口かもしれないけど、なるほどね、と。そういうことね、と。いうの結構、A さん的にも、まあ、ね、A さんもいろいろしてたと思うんだよ。テキスト読んで、気象予報士の勉強もしてれば、予報士の試験の問われることだけじゃなくて、興味があればいろいろ目に入ってくるでしょうから、知識はねいろいろ入ってくると思うんですけど、こうやってなんていうか素朴な疑問を持った時に、誰かにポンと投げて、まあ僕なら僕でそれなりに返せることをこう返していくじゃないですか。でまあ僕がよくわかんないことは一緒に調べたりとかっていうことを繰り返していくと。気づくと、ちょっと研究っぽくなってくるっていうのが本当の研究なんじゃないかなと思ってますね。うん、で、それを、じゃあ学術研究なのか自由研究なのかみたいな、切り分けは難しいねって僕は思ってるから、どっちのラベルを貼るっていうことにはあんまり固執してないっていうか、最初はどんなものであっても、プロの研究者がやってたって自由研究から始まるんですよ。ですけど、まあ、プロの研究者の場合は、義務として、なんかその学術のラベルが貼れる、パッケージにするところまで仕上げねばならないっていう、圧がかかってるっていうぐらいの感じですかね。で、まあ、それが競技として面白いとか、本当に、そういうことにのめり込めるっていうのであれば、そこに、まっすぐコミットしていくっていうことも全然研究の道として正しいと思いますし、まあ、そうじゃなくた、そうじゃなかったとしても別のアプローチでも気づいたら自由研究から学術研究に、知らないうちにシフトしてて、立派なものがしがっちゃったみたいなことは普通に起こるし、まあ昔の研究よくある有名な研究者たちの研究ってみんなそういうのばっかりですよ。言ったらで、まあなんていうのかな、どこの大学でとかっていうのはもう本当ここの数十年の中でやっとこう確立されて、学術のラベルがこうカチッとステータスを持ったみたいなのは結構ここ最近って言ったらね、言い過ぎかもしれないけど、まあまあ、近代の話なので、うん、まあなんか、別に遡ればいいっていう話ではないんですけども、まあ本質、掴み始めたら、やって、観測のね、ちょっとした動画に、ちょっとした疑問で報復して、なるほど、というのを、こう繰り返していくっていうのは、明確に僕はもう研究の入り口だと思ってるので、いや、すごく、ありがたいですね、ああいうやり取りができること自体が。まあ、僕はもちろんね、職業として研究者ですけど、で、求められてる、研究所から求められてることそのもののやり取りではないかもしれないけど、本来根っこでは研究者としてはああいうやりとりが一番本質だよねって思ったりしてますね。はい、ということで改めまして、まあずっとねちょっとああいうさんきっかけでですけど、我ながら自分でもこう25年ぐらい研究者の肩書きを持ってやってきましたけど、でまあね今現場でも研究者同士で、いろいろやいやい言いながらやってますけど、結局みんなそんなね、なんていうのかな、かっちりした研究者とはこういうものであるみたいな定義があるわけじゃないんですよね。なり方も本当にそれぞれですし、なりゆきでなった人もいれば、全然別の業界から入ってきた人もいれば、本当様々なんで、でもみんなそれぞれの研究者魂があって。で、それをなんか、僕も25年やってきて、改めて愛さんとこういう話するときに、やっと言語化しつつあるのかなっていうのは、ちょっと思ったり してますね。はい。ということで、また、何かあれば、コメントお待ちしております。おはようございます。山田沢子さん、おはようございます。佐藤ひろみさん、おはようございます。まあ、人にお任せするのが難しいお仕事もあるでしょうね。ただ、手放していかないと、他の何かが始まらないみたいな。その何で今具体的にそうなってるのかちょっとわからないですけども、標語を見る限り今そういうモードなんだなっていうのちょっとね。でも、それってすごく、なんていうか、前にエネルギーが向かってるってことなのかなと思いますね。はい。おはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。寺井修香さんおはようございます。ゆかさんのね、メルマガ配信、ここのところ、結構、調子よく配信されておりますが、ゆかさんのメルマガがね、配信されるときは、調子よく配信されてるときは、トラブルが多いときみたいな。これ、いいんだよね。僕も本当に、それは本当にその、なんていうか、やっぱり、トラブルが起こった時に、そのまんま、ね、なんでこうなっちゃうのかなっていうまんま、テンションを下げることは、もう簡単なんですけども、こんな、まあ、良くはないんですけど、起きない方がいいっちゃいいんだけど、わざと起こすもんじゃないんだけど、やっぱりこういうことあると、経験値っていうやつが、爆上がりしますよねっていう、そういう見方をしてる人は本当に楽しいと思うんですよね。だから、わざわざ何を好き好んで台風の真っ只中の沖縄に来るのかっていう、話ですよ。トラブル起きるに決まってんじゃんみたいなね。トラブルっていうか、要するに、晴天で無風で、何の風もない雨もない中で、観測しようと思ったら簡単なんですよ。誰でもできる。っていうね、ですけど、それじゃあ、データに価値が生まれないので、わざわざ、なんていうか、命に支障がないところまで、ちょっと近づくわけですよ、トラブルに。で、案の定トラブルが起こるんですね。で、これどうしたらいいみたいなことを考えるときに頭が良くなるじゃないですか。で、そこを考えると、本当にトラブルこそ宝というか、だから、ゆかさんのメルマガでセルフコーチングの話とかって、セルフコーチングするってことはさ、そういう機会が起きるってことは、なんか起きたんですよね。まあ、ゆかさんの、詳しくはゆかさんのメルマガ見てほしいんですけど、そうそう、Facebook のね、ライブ配信がさ、一時期ちょっと調子悪かったじゃないですか。とか、なんかそういう、あれ思ったようにいかないとか、まあでもこれ借り物だしね、みたいな。じゃあどうするみたいな。ことですよね。まあ、そういうことって、やっぱメルマガ読んでると、すごくね、口で言うのは簡単なんですよ。こう、トラブルの時こそ前向きにとか、テンション下げないようにとか、言うのは簡単なんですけど、下がっちゃうんですよ。もうその瞬間、どうしようもないですね。だって、うまくいきたくて、万全の準備をして、よし行くぞってやったら、トラブったら、それ落ち込むべきなんだよね。ですけど、そのまんまにしといたら、せっかくトラブル起こったのに、経験値に消化されないので、ちゃんと下がった後でどうやって回復するかの、そのもう一回登る、マイナスからゼロに戻すところの過程が、一番価値がある局面というか、そういうことを話されてるんだなと、ちょっとね、毎日読みながら思ったりしてますね。はい。おはようございます。清水信之さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本あかりさん、全くん、かんくん、おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。ということで、今日も一日、皆様、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ありがとうございます。じゃあまたね。